おはようございます。私は成長の絵本部講師の渡辺重隆です。第2回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るをテキストとして、前回に続いて神、自然、人間は本来一体である丸2のテーマでお話しいたします。前回の放送では、現代の人々が神様と自然と人間の関係について、人間を第一に考え、神様は括弧にくくってしまい、最後に自然を置いて、自然は人間の都合に合わせて利用すればよい、と考えてしまっていることの問題についてお話ししました。世の中には、そんな話はあまり重要でない、と考える方もいて、人の心の在り方がどうであっても、自分の人生には大して影響はないでしょう、とおっしゃる方もおられます。しかしそれは誤解です。私たち一人一人の生き方が積み重なって、今日では極端な気象現象が頻発して、すでに私たちの人生に影響を与えているのです。今年の7月には、西日本を中心に全国各地で記録的な豪雨があり、200人を超える人命が失われ、家屋も全壊が約5000棟、半壊が約6000棟という被害がありました。この豪雨は西日本から東海地方にかけての地域を中心に、多くの地点で48時間72時間雨量の観測史上最大値を更新し、一時は最大23府県の863万人に避難指示、勧告が発令されました。日本の人口がおよそ1億2700万人ですから、日本人の15人に1人がこの発令を受け取ったことになります。また9月4日に日本に上陸した台風21号は、近畿を中心に記録的な暴風や高潮が発生し、広範囲で建物が壊れたり、停電が起きたり、車両が転倒しました。また、関西国際空港は海水が侵入して、推定で従業員も含めて最大8000人の方が空港に取り残される事態になりました。そして今年は日本だけではなく、北半球全体が夏に大変な高温に見舞われ、熱波による死者が出たり、山火事が頻発しています。近年は皆様ご存知の通り、人間の活動による温室効果ガスによって地球温暖化が進み、極端な気象現象が頻発しています。私は昨年の夏、アメリカに次々に到来した大型ハリケーンのニュースに接して、そのことを強く実感しました。ハリケーンは1分間の最大風速をもとに、1から5のカテゴリーに分類されますが、ハリケーン・ハービーは上から2番目に強いカテゴリー4の勢力まで拡大して、昨年8月25日にテキサス州に上陸し、数万人が避難する事態となりました。その後、9月にハリケーン・イルマがカリブ海で最も強いカテゴリー5にまで発達しました。その時の最大風速は毎秒80メートルです。この風速は住宅の屋根が吹き飛んで、1枚でも窓ガラスが割れれば、そこから風が吹き込んで内部がすべて破壊されます。樹木が根こそぎ倒れ、車も吹き飛ばされて横転するほどの強さです。私は昨年、沖縄県で開催された成長の絵の講演会に講師として出かけた時に、会場の皆さんに風速80メートルを経験した人がいるかどうかを尋ねましたが、最長老と思われる90歳代の方も経験されたことはないとおっしゃっていました。カリブ海の島々はこのハリケーンで壊滅的な打撃を受けました。アメリカのテレビ番組のレポーターがヘリコプターから中継をしていましたが、カリブ海の島々がまるでミサイル攻撃を受けたようだと絶句していました。そして奇跡的に助かった女性は、 年老いた母親を必死で守ったと言います。家の中にいたというのに家はすべて吹き飛んでしまい、母親を腕に抱きかかえて地面に伏せたまま、ハリケーンが通り過ぎるまでほとんど一日中そのようにしていて助かったということでした。その後ハリケーンイルマはやや勢力を落としたものの、アメリカのフロリダに近づいたため、9月10日に州政府は約630万人に避難命令を出しました。これは避難勧告ではありません。避難命令なのです。この人数は日本の千葉県の人口とほぼ同じです。東京都の人口の約半分です。フロリダはこの避難命令で大混乱が起こりました。ガソリンスタンドには給油する車の行列ができて動かなくなりました。私はそのニュース映像を見て、東日本大震災のことを思い出しました。ガソリンスタンドには長蛇の列ができて、どこのスタンドもガソリンが不足する事態になりました。そしてフロリダではガソリンを入れた車が一斉にハイウェイを使って遠方に脱出しようとするので、大渋滞が起こって車が動かなくなっていました。そしてお年寄りで病院に入院している人は、もはや脱出することができないので、建物のできるだけ安全な場所に身を寄せて、ハリケーンが通り過ぎるのを待つことしかできなかったということです。幸いなことに、そのハリケーンイルマは予想のコースからそれたので、フロリダではこのような混乱はあったものの、甚大な被害が出ずに済みました。私はこのニュースは重要なメッセージを含んでいると感じました。ちょうどその頃、北朝鮮が核実験やミサイル発射を繰り返して、日本のニュースはそればかりを報道していましたが、北朝鮮のミサイルは人間が戦争を犯さなければ、なんとか難を逃れることができるのです。外交交渉をしたり、防衛力を高めたりすることができますし、お互いにミサイル発射ボタンを押すことさえしなければ、未然に防ぐことができます。一方、この超大型のハリケーンは、いくら脅しをかけたところで発生を防ぐことはできませんし、外交交渉もできません。そして、世界最強のアメリカ軍の力をもってしても何もできないのです。大量の強力な核兵器も、イージス艦も、パトリオットミサイルも、超音速戦闘機も、何も役に立ちません。ただ、逃げるしかないのです。そしてハリケーンがいる間は、どのような軍隊も救出に行けません。ハリケーンが去って、天候が回復した後でなければ助けにも行けないのです。そして、ハリケーンを強力にしたのは、神様でも自然でもありません。人間なのです。ここから大いに学ぶ必要があると思います。政治家は安全保障という言葉を使って他国との戦争のことばかりを強調するのですが、本当はすでに気候変動の方が安全保障上の大きな問題なのです。国同士で争っている場合ではなく、国同士で協力して地球温暖化をできるだけ抑止して、気象災害が起こった時には国同士で助け合わなければならないのです。なぜそのことに気がつかないのかといえば、人間が神様よりも自然よりも偉大なのだという錯覚を持ってしまっているからだと私は考えます。軍事力によって他の国の人間より強くなれば、自分が一番偉大になれるのだと錯覚してしまうのです。それでは人間はどうしたらよいのかといえば、神様も自然も大切にして、本来は神、自然、人間は一体であることを自覚して生活していくことにすれば、素晴らしい世界を表すことができると聖鳥の絵では教えています。人間は自然の一部であって、自然の素晴らしい力をいただいて生きるのが本来の姿です。しかし、人間が錯覚を起こして、神様とも自然とも対立して、自己利益を図ろうとする心を起こすと、その心の思いに応じた混乱した世界を 経験することになってしまいます。人間の心を神様の御心に一致させれば、神、自然、人間が本来一体であることがわかります。すると、その心の繁栄で、この世界に素晴らしい大調和の世界が現れてくるのです。本日のテキストである、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るは、谷口正信清潮の絵総裁が2007年に発刊された本で、49のお祈りの言葉が書かれています。最初の祈りである、神の愛に感謝する祈りの8ページから9ページを読ませていただきます。神様、私は神の子であります。私はあなたの愛を一身に受けて生きています。私の魂はあなたの愛に包まれて平安であり、生きがいにあふれ、歓喜に満ちています。あなたの愛はこの空気であり、水であり、体内に燃える命の炎であり、この肉体となって結実しています。私の肉体は物質ではなく、あなたの愛の表現であります。その肉体が私の意識によらずとも呼吸し、心臓を動かし、血液を通して栄養を体内の隅々まで送り、消化し、異物を取り除き、休息し、新しい細胞を生み出し、古い細胞を掃除し、老廃物を体外へ出してくれます。この精緻、複雑、微妙にして調和が取れ、かつ安定した働きこそ、あなたの無限の愛の現れであります。私はただその愛の結晶である我が肉体を受け入れ、それに乗って神の愛を生きるのであります。あなたの御心を行じるのであります。引用を終わります。このように私たちは今、こうして肉体を使って生活していますけれども、神様と自然の恵みがなければ、一瞬たりともこの地上で生きることはできないのです。昨日眠りについて今朝目が覚めるというまでに、私たちは体の働きのすべてを意識して動かしているわけではありません。私たちは何をしなくてもきちんと体の機能が働いてくれた。それは神様の恵みであり、自然の恵みなのですね。人間はそうした力に生かされているのです。それを忘れてはいけません。例えば、太陽は人間が作ったのでしょうか。もちろん、ノーです。そして太陽がなければ、私たちは一瞬たりとも生きることができません。地球は凍ってしまいます。また水や空気もそうです。大気が循環して雨が降って、土壌を通って清らかな水をいただくことができます。私たちが呼吸する空気も、植物が酸素を生み出してくれているので、私たちは生きていられるのです。人間が水を電気分解すれば酸素を取り出すことはできますが、地上のすべての動物に必要な酸素を電気分解することは到底不可能です。すべて自然界から恵みをいただいているのです。また、私たちの食べ物もそうです。私も家庭菜園を少ししていますが、ジャガイモを育てたと言っても、真実はジャガイモを育てたのは自然の力です。神様の力です。人間は種芋を埋めたり、お世話をすることはできますが、太陽や水や空気や土の力があって、その生命の力によって育つのですね。そして私たちの肉体だけでなく、私たちの周囲を取り巻いている宇宙のすべてに、神様の生命が現れていることが、次に書かれています。先ほどの続きのところから10ページを引用します。神様、あなたは私に肉体をくださっただけでなく、肉体の外に広がる無限の宇宙の作り主です。宇宙は暴漠たる無の空間ではなく、神様の愛が満ち満ちています。青い空、白い雲、深い海、緑の風、紺碧の湖、雪をいただいた青い山脈、戦艦と流れる川、森、草原、黒い土、 赤い土、黄色い土、虫と鳥、魚と獣たち、すべてがそれぞれの場を与えられ、互いに与え合い、切磋琢磨しつつ、神様の愛を表現しています。神様の知恵を表しています。神様の命を顕現しています。私はその神様の懐に包まれ、生かされ、喜びに満たされています。この生命の星、地球は、太陽のエネルギーで支えられています。すべてを燃やし尽くすほどの莫大なエネルギーが、地球上ですべての生命を支えています。無数の生物たちが作る生命の網が、力を愛に変えています。それが神様の知恵の働きです。神様の知恵と愛と命が交わるところ、それがこの地球です。引用を終わります。まず、私たちが神様の力によって、自然の力によって生かされている。それが私たち人間であるのです。神様と一体であり、自然と一体である。そのことに感謝して、毎日の生活を送る必要があるのです。こうして考えれば、当たり前のことです。しかし、その当たり前のことがわからなくなって、目先の利益ばかりを考えるので、本当のことがわからなくなってしまうのですね。皆様にも、ぜひ日々の生活において、神、自然、人間の大調和を意識して、一つでも二つでも具体的な行動を起こしていくことをお願いしたいと思います。それでは本日のお話を終わらせていただきます。